Welcome to the Business English Pro.
皆さん、ご機嫌はいかがでしょうか。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。
マットさん、昨日のトピックのボーイングのスターライナーのお話。
ええ。
これに対して、1972東京さんは、こんなシグナルコメントを書いてるよ。ISS に人を送るミッションには、スペース X とボーイングの2社が参入している。へえ、2社なんだね。スペース X はすでに複数回の有人飛行を成功させているそうです。伝統的な企業であるボーイングと新興企業のスペース X の戦い。ボーイングは今回の成功で巻き返すことができるのか。それが注目ポイントです。知らなかったな。それからカニッシーさんは随分専門的だよ。
あ、そうですか？
ヘリウム漏れが原因で打ち上げが中断されたってあったでしょ？
ええ。
このことについて、カニッシーさんは、ヘリウムは分子が小さく、少量でも少しでも高精度に検知ができるので、配管等の微小な漏れを検知するのに役立ちます。へえ、そうなんだ。ヘリウムって僕とも深い関係にあるからな。カニッシーさんありがとう。そしてサルソールさんは英語のコメントなんだね。すごいな。なんて書いてあるんだろう。サルソールさんなんか地球の裏側に出張に行ってきたみたい。
そうなんですか？
今はひどい時差ボケ。どこに行ったんだろう。今回乗った飛行機は、ボーイング37。以前のシグナル記事で紹介された事故の機種ではありませんが、関連する話題は知っていたので、トラブルが起きないか、密かに期待していたって、サルソールさん、期待してたの？ボーイングが信頼を回復するには時間が必要ですが、今回のスターライナーの就航成功がその足がかりになることを期待したいって、サルソールさんもポジティブだな。それから、ケンちゃん。僕と同じぐらいの、年齢なのかな、ケンちゃん。ケンちゃんのコメントは、不勉強で、ボーイングの宇宙事業がここまで進んでいたとは知らず、嬉しい驚きでした。僕も、航空事業と宇宙事業は違いますが、ボーイングとしての空気が少しでも晴れやかになるのではと思います。って書いてある。うん。そうだね。ケンちゃんありがとう。僕はビリー。今後ともよろしくね。
ビリー君よろしいですか？ワコさんのシグナルコメントの中に、ポッドキャストの音質について、触れられていますね。ネット、サファリからポッドキャストを聞くのと、ボイシーで聞くのでは、ボイシーの方が少し音が割れやすい。その分、音量調整の幅が広いような。他にも公開されているラインナップがあるようでしたら、お気に入りの発信元を探してみるのも解決につながるかもしれません。和子さんありがとうございます。昨日もお伝えした通り、豊さんから一通のメールをいただき、それを受けて、音声の入力レベルを少し変えてみました。これで聞きやすくなっていればいいのですが、またフィードバックをくださいね。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
Car name chaos。
車の名前のケイオスってカオスだよね。なんかドロドロしたものを感じるよ。社名？この前はセダンが死んだばっかりなのに、今度は車の名前のカオス。自動車業界もいろいろあるな。最近のニュースでも大変だもんね。
そうですね。見ていくことにしましょうか。まずはこんな設問から。Have you ever thought about? 考えたことがありますか？
Have you ever thought about listing all the car names you see on the roads today?
すべての車の名前をリストアップするってこと？ Listing all the car names.
Listing all the car names you see on the roads today?
道行く車の車名をリストアップしてみようと思ったことはありますかって、昔やったことあるかな。
That's a tough job, even for someone who loves cars.
どんなに車が好きでも、That's a tough job. リストアップすることは結構大変なんだ。
That's a tough job, even for someone who loves cars.
それはそうよ。だってどんどん新しい車がリリースされるでしょ？名前覚えきれないわ。昨日ようやく、クーさんのシグナルコメントで、ソアラって名前を覚えたのに、そこまでがやっとね。
So, you can imagine how hard it is for car companies to come up with a new name each time they release a car.
そういうことか。カーカンパニーのことも考えてあげないとね。
確かにそうですね。
新しい車を発売するたびに、新しい社名を考えなきゃいけないもんね。なんか1番、2番、3番でもいいような気がするけど、それじゃ売れないもんね。
So, you can imagine how hard it is for car companies to come up with a new name each time they release a car.
車の名前ね。まあ、目を引くようなキャッチーな名前がいいわね。
The name needs to be catchy and attractive for buyers.
そうでしょう。名前はバイヤー、買い手にとってアトラクティブじゃなきゃいけないわよね。そしてキャッチーじゃなくちゃ。
The name needs to be catchy and attractive for buyers, and it should also show the car's special features.
それから 車のスペシャルフィーチャー、特徴を示すものじゃなきゃいけないって言ってたよ。なんかいろいろ制約があるね。
And it should also show the car's special features.
カーカンパニーも大変ですね。
Sometimes, when trying to choose a unique name,
もしもユニークな名前をつけようとトライしたらってこと？ユニークな名前。
Sometimes, when trying to choose a unique name, car makers pick a name that can confuse customers, harm the brand's image, or even offend some groups.
あらららら、もしも、カーメーカーが pick a name、名前を選ぶ。その名前が can confuse customers、お客さんをコンフューズさせたり、それから harm the brand's image、ブランドのイメージをハームする。損なったり、それから even offend some groups。オフェンドって気分を害するってことだよね。サムグループの、一部のグループの気分を害する。彼らを不快にさせるってことか。そんな名前をピック、選んでしまうこともあるって。そっか、あまりにもユニークさを求めると、そっちの方向に行っちゃう場合もあるんだね。
イギリスの経済誌、エコノミストはこう言っていますね。
As the economist says, the problem of naming a car is like naming a child.
え？車のネーミングの問題は、子供に名前をつける。子供の命名と同じだっていうの？僕の名前はビリーだけど。ケンちゃんよろしくね。
The problem of naming a car is like naming a child. If you choose a confusing name, the car, or child, has to live with it for life.
そういうことなんですね。もしも、紛らわしい名前を選んでしまった場合、その車、あるいはその子供は、一生その名前と共に、生き続けなければいけない。確かにそうですね。命名は大事ですね。先日面白いハンドルネームを聞きましたよ。フラット、つまり平らという感じですね。平らを4つ並べて、その方の名前は平平平兵衛さんでした。
いい名前じゃん。
人も車も名前と共に生きるということですね。まあユニークな名前をつけたという意味では、こちらの方ですよね。
The name of Elon Musk's son, XAEAXI.And the names of his cars, S, 3, X, and Y, are good examples.
まあ、ここは、簡単に、というか、さらっと流しますね。イーロン・マスクさんのお子さんの名前、そして、テスラの車の名前。まあ、こうした名前が良い例だということなんですね。実はこれは、テスラに限ったことではないんですね。例えば、
Not only Tesla, but also big car makers like Audi, BMW, Toyota,And Honda have faced the problem of naming their cars.
あら、そうなの？ Audi や BMW、Toyota、Honda、こういった Big Car Makers、大手の自動車メーカーも車のネーミング問題に直面しているって私知らなかったわ。
私も知りませんでした。どのような問題に直面しているんでしょうね。そんなところに注目をしながら本文を聞いてみることにしましょうね。心の準備は大丈夫ですか？はい、今日の記事はこちらになります。
Car name chaos. Have you ever thought about listing all the car names you see on the roads today? That's a tough job, even for someone who loves cars. So, you can imagine how hard it is for car companies to come up with a new name each time they release a car. The name needs to be catchy and attractive for buyers, and it should also show the car's special features. Sometimes, when trying to choose a unique name,Car makers pick a name that can confuse customers, harm the brand's image, or even offend some groups. As the economist says, the problem of naming a car is like naming a child. If you choose a confusing name, the car, or child, has to live with it for life. The name of Elon Musk's son, XAEAXI, and the names of his cars, S, 3, X, and Y, are good examples.Not only Tesla, but also big car makers like Audi, BMW, Toyota, and Honda have faced the problem of naming their cars. For a long time, Audi had a complex naming system. First, it named cars by their engine size, and then in 2017, changed to a series of numbers showing a car's power. Nobody could understand either system. Luckily, the German car maker moved to simpler names like Q8 e-tron and Q6 e-tron for its SUVs. They also decided to use even numbers for electric vehicles, EVs, and odd numbers for internal combustion engine, ICE cars. BMW is also changing its naming system. According to Quartz, BMW's names often confused buyers. The new system will make the name simpler by removing the I from its ICE cars.Besides naming problems, some car names just sound strange. Examples are Aura Funky Cat, a Chinese car, and Peugeot's Bipper Teepee. Sometimes, a car's name can be offensive in another language. Chevrolet, Honda, Toyota, Mazda, and Ford have all faced this problem, and they had to change names in some cases. Clearly, bad car names can have long-lasting effects on the brand. They can hurt marketing efforts, confuse customers, and even lead to costly rebranding.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。車の社名は人の名前にも通じるということなんですよね。後半はそのあたりもう少し詳しく見ていくことにしましょう。まずこちらの事例から。
For a long time, Audi had a complex naming system.
For a long time, Audi は長い間、コンプレックスな、非常に複雑なネーミングシステムを採用していました。
For a long time, Audi had a complex naming system.
どのようなシステムなんだろうね。
まず最初に。
First, it named cars by their engine size.
まず最初にエンジンの大きさが来るようですね。
It named cars by their engine size.
エンジンの大きさの後に。
And then in 2017, changed to a series of numbers showing a car's power.
最初はエンジンの大きさで社名をつけて、そして2017年に変えたようですね、彼らは。Changed to 何に?
And then in 2017, changed to a series of numbers showing a car's power.
Car's power. 車の馬力ですね。車の馬力を示す a series of numbers. 一連の数字に変えたようです。当初はエンジンの大きさ。それが2017年を契機に車のパワーを示す数字に変わったようです。しかし、車を購入する側、ドライバー側からすると、そのあたりは、
Nobody could understand either system.
どちらのシステムも誰も理解することはできなかった。まあ、アウディに関しては、かなりシステマティックに車の名前、社名がクラス分けされているようです。ただ、SUV の登場で、Q8 とか Q6 とか、まあ、そうしたシンプルな名前が付けられるようになったといいます。
Luckily, the German car maker moved to simpler names like Q8 e-tron and Q6 e-tron for its SUVs.
シンプルな名前になってよかったね。SUV の名前は Q8 e-tron とか Q6 e-tron という社名がついたんだね。
The German car maker moved to simpler names like Q8 e-tron and Q6 e-tron for its SUVs.
そして SUV だけではなく EV 車、電気自動車についても
They also decided to use even numbers for electric vehicles, EVs, and odd numbers for internal combustion engine, ICE cars.
彼らは電気自動車、EV 車には偶数、even number、偶数ですね。偶数をつけ、そしてOdd number を、奇数を
And odd numbers for internal combustion engine, ICE cars.
Internal combustion engine. これは内燃機関車。従来のエンジンを持つ車には奇数を使うことにしました。
They also decided to use even numbers for electric vehicles, EVs, and odd numbers for internal combustion engine, ICE cars.
そして BMW も
BMW is also changing its naming system.
BMW もネーミングシステム変えたんだね。
クォーツによると
According to Quartz, BMW's names often confused buyers.
クォーツによれば BMW の社名はしばしば顧客を混乱させていたと言いますね。コンフューズさせていました。
BMW's names often confused buyers. The new system will make the name simpler by removing the I from its ICE cars.
どうやら新しいシステムはよりシンプルになったと言ってましたね。Make the name simpler.どのようにして by removing 取り除いた
will make the name simpler by removing the I from its ICE cars
アルファベットの I を ICE カーから取り除いたらしいですね
少しは短くなったってことだよね
ネーミングプロブラムの他にもネーミングの問題以外にも
besides naming problems some car names just sound strange
中にはおかしな名前の車があるっていうんですね例えば example として
Examples are Aura Funky Cat, a Chinese car.
中国の車で Aura Funky Cat という名前があるそうです。これは特に欧米ではちょっと奇妙な名前に聞こえるということなんですね。
Examples are Aura Funky Cat, a Chinese car, and Peugeot's Bipper Teepee.
それから Peugeot の方も Teepee、こう発音するとアメリカ先住民の伝統的な住まい。これを Teepee と呼ぶんですが、そちらのイメージが頭に浮かんでしまうということなんですね。まあ、こうしたケースは他のカーメーカーの車種にも当てはまるようです。
Sometimes, a car's name can be offensive in another language.
またオフェンシブが出てきたね。人を不快にするってことだよね。別の言語でその社名を表すと不快に感じることがあるって言うんだね。
Chevrolet, Honda, Toyota, Mazda, and Ford have all faced this problem, and they had to change names in some cases.
そうなんだ。トヨタやマツダやホンダ、それからフォードやシボレーなど、みんなこの問題に直面していて、場合によっては名前を変えなければいけない。 In some cases. 場合によっては。
And they had to change names in some cases.
そして悪い名前を付けられた車は
Clearly, bad car names can have long-lasting effects on the brand.
Bad car names. 悪い社名は long-lasting effect. 長い長期的な影響を及ぼす on the brand. ブランド名に長期的に悪影響を及ぼす可能性がある。そうした車は They can hurt. 傷つける、支障をきたす
They can hurt marketing efforts.Confuse customers and even lead to costly rebranding.
Marketing efforts. Marketing の活動に hurt, 支障をきたし、そして confuse customers. 顧客を混乱させ、さらには even
and even lead to costly rebranding.
Lead to. つながってしまう。何に costly. 高くつく rebranding. リブランディングにコストがかかるリブランディングにつながることさえあると。ブランドを作り変えなければいけない。
名前って大事だね。
昔の名前で出ていますなんて今は言えないわね。
キャサリンさん何それ。
まあまあ、ということで今日の記事、これはまあ車に限らないかもしれませんけどね、商品名、これをつけるのは大変なことです。担当されている皆さん、くれぐれもお気をつけて。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Car Name ChaosHave you ever thought about listing all the car names you see on the roads today? That's a tough job, even for someone who loves cars. So, you can imagine how hard it is for car companies to come up with a new name each time they release a car. The name needs to be catchy and attractive for buyers, and it should also show the car's special features. Sometimes, when trying to choose a unique name,Car makers pick a name that can confuse customers, harm the brand's image, or even offend some groups. As The Economist says, the problem of naming a car is like naming a child. If you choose a confusing name, the car, or child, has to live with it for life. The name of Elon Musk's son, XAEAXII, and the names of his cars, S, 3, X, and Y, are good examples. Not only Tesla,But also big car makers like Audi, BMW, Toyota, and Honda have faced the problem of naming their cars. For a long time, Audi had a complex naming system. First, it named cars by their engine size, and then in 2017, changed to a series of numbers showing a car's power. Nobody could understand either system. Luckily, the German car maker moved to simpler names like Q8 e-tron and Q6 e-tron for its SUVs. They also decided to use even numbers for electric vehicles, EVs, and odd numbers for internal combustion engine, ICE cars. BMW is also changing its naming system. According to Quartz, BMW's names often confused buyers. The new system will make the name simpler by removing the I from its ICE cars.Besides naming problems, some car names just sound strange. Examples are Aura Funky Cat, a Chinese car, and Peugeot's Bipper Teepee. Sometimes, a car's name can be offensive in another language. Chevrolet, Honda, Toyota, Mazda, and Ford have all faced this problem, and they had to change names in some cases. Clearly, bad car names can have long-lasting effects on the brand.They can hurt marketing efforts, confuse customers, and even lead to costly rebranding.
東海メディカルプロダクツ会長の筒井信正さん、娘のよしみさんは生まれつき心臓に難病を抱えていました。そして9歳の時に余命宣告を受けます。その宣告を聞いた時に筒井さんはそんなわけがないと医師の言葉を信じようとしませんでした。そして全国各地の病院を訪ね、同じ検査をしてもやはり手術は不可能だと告げられます。最後に筒井さん夫婦が出した結論というのは、それだったら自分たちで人工心臓を作るしかない。筒井さんはもともとビニールチューブを製造する会社を経営していました。ただ医療については全くの 素人。当時アメリカの最先端の研究所で開発された人工心臓でもその鼓動は54時間ほどしか継続しませんでした。そんな中で素人の筒井さんが人工心臓など作れるわけがない。彼は東京大学の研究会に潜り込み、黒板に書かれた意味のわからない専門用語をノートに書き写しながら、食事をご馳走するからといって研究者を捕まえては恥も外聞も捨てて基本的な質問をぶつけたといいます。そして気がつくと8億円もの費用を費やし、さらに1000億円もの巨額な資金が必要であることがわかります。これ以上続ければ会社も家族も崩壊してしまう。そんな時に取り掛かったのが IABP バルーンカテーテル、この開発でした。先端に小さな風船をつけたチューブを血管の中に挿入して、心筋梗塞や狭心症で弱った心臓の機能を補う、そんな役割を果たす装置だそうです。そしてそれから1年半後に筒井さんはカテーテルを完成させます。1991年、娘のよしみさんは23歳の若さでこの世を去ります。その時によしみさんは父と母にこう語ります。お父さんとお母さんはよしみの誇りだよ。このストーリーはアトムの心臓というタイトルで出版されます。そしてこの著書は映画化され、今週の金曜日6月の14日に大泉洋さんを主演に公開されるようです。筒井さんが命がけで作ったカテーテル、17万人もの命を救っているとのこと。一番救いたかった命は救うことができなかったけれども、娘さんは両親の奮闘を心から誇りに感じ旅立っていきました。もしもお時間があれば、アトムの心臓、書籍でもしくは映画館でディアファミリーを鑑賞してみたいと思います。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。